はい、皆さんこんにちは。そうですね、先ほど、ご紹介あったように、今日は神様と共に歩むことはと題してお話ししたいと思います。実は私、老眼鏡デビューとなりました。まあ、正直老眼鏡なんてっていうふうに思って、自分自身が年齢による衰えを認めたくないというちっちゃなプライドによって抗って眼鏡をかけずに何とかしてきましたけれども、いよいよ聖書を読むにも仕事をする上でも支障が出るようになってきてしまいました。本当に近くのものを見るだけのものなので、今皆さんの顔はすっかりぼやけてます。で、まだ書き始めてそう長くはないんですけど、今この眼鏡を外してしまうと、この原稿自体ももう読めないような状態で、もう手放せなくなってしまいました。さて、私自身、神様の存在など信じておりませんでした。神と言われても、神と私に何の関係があるのか、神が私に何をしてくれたんだと思っておりました。また自分自身が何者かで、この世界や人間の成り立ちなど全く興味もありませんでした。死についても深く考えることなく、遠いことのように思っておりました。その私が神様を信じることができるようになったきっかけというのが、ある方の一言がずっと心に引っかかるようになったからでした。それは、進化論って言うけど、今現在進化の過程にあるものがないんじゃない？と言われたことでした。進化論で言えば、その時代時代にあって、その時代に適したもの、強いものだけが生き残っているというふうに考えられていますけれども、つい最近までコロナであったり、また最近のこの気象状況を考えると、私たち人間が本当に耐えていられているのでしょうか。もし強いものが新たに現れるとするならば、それに適した能力を持ったものが今この時代を席巻しているのではないかと思います。聖書はこの被造物すべての成り立ちを一番最初に創世記の中で語っています。創世記一章の一節からなんですけれども、新旧約聖書の1ページになりますけれども、ざっとですけれども、かいつまんでお読みしたいと思います。まずはじめに神が天と地を創造されました。神が光を作られました。神は光とともに闇をも作られ、神は大空を作り、地を作り、また海も作られました。この地に植物を作られました。また神は生き物を作られました。それぞれの種類ごとに、また、水には生き物が 群がって鳥は地の上天の大空を飛ぶようにされました。でまた神は地の獣を種類ごとに作られ、家畜を種類ごとに、地面を這うもの、這うすべてのものを種類ごとに作られました。で神は一章の26節にありますけれども、神は私たち人をお作りになられました。私たちは神の似姿に作られたとあります。また2章の7節には、神はその鼻に命の息、神の霊を吹き込まれ、私たちを生きるものとされました。神様は私たちに全く関係のない方ではなく、逆に私たち人をお作りになった方、最も深い関係のあるお方であります。私たちは、人間はそのような神様を否み、亡き者として歩んできた者たちではないでしょうか。私たち人間を本来の姿に戻すために、愛する御子であるイエス様をこの世にお使わしくださいました。私たち自身の力では神様のもとに回復することはできず、また神様に逆らった反逆した罪人として、その罪を持った者として歩むものであって、その罪によって神様との関係が修復不可能なものとなってしまいました。神様は私たちを愛してくださっています。私たちが神様と共に生きるために私たちを作られました。私たちはこの命の源である神様のもとに回復される必要がありました。神様は私たちを裁くのではなく、私たちを救うためにこの世にイエス様をお使わしくださいました。ルカの福音書の19章の10節には、新約聖書の157ページになります。イエス様は、人の子は失われたものを探して救うために来たのですと語られています。最近の新聞の記事の中で、見当たり捜査のエースに密着という記事が掲載されていましたので、ご紹介をいたします。最近の犯罪捜査にあたっては、まあ AI であったり防犯カメラなどが普及して、それがデジタルでその犯罪捜査を行うことが増えてきた中にあって、この犯人の顔を記憶して雑踏の中から容疑者を見つけ出すという、その見当たり捜査が成果を上げているという記事でありました。警視庁ではこの20年余りの間に約1300人を検挙しているということであります。この記事の中で紹介されているこの警部補というのが40代、見当たり捜査歴が10年という方の 記事なんですけれども、容疑者500人分の顔写真が入ったファイルを常に持ち歩いて、空いた時間があれば開く。1日数十回以上繰り返せば顔の特徴や体型、名前がすぐ出てくるようになるそうです。防犯カメラなどは一方向のみであって、また細かい特徴を見分けることができないようですが、街に出ているこの捜査員の目では、人の目、鼻、口、ほくろ、体型など、事前に記憶した容疑者の特徴と重なる人物を見つけられるそうです。この手法はアナログで非常に非効率に見えますけれども、人間にしかできない仕事だとこの警部補は語っておられます。まあこの捜査にあたっては予断や先入観を持たずに仕事することを意識している、最後の砦として必要不可欠な仕事と、この警部補は退職するまでやり遂げる、その地道にやり遂げるという覚悟でおられるようです。この見当たり捜査においては、犯罪者である容疑者を捕まえて、まあ警察の仕事ですから罪に定めることはありませんけれども、重要な役割となっていると思います。この場合は結局のところ罪を定めるために、この捜査員はその雑踏の中に紛れ込んでおりますけれども、イエス様はこの私たち罪人を裁くのではなく、救うために私たちのこの世に来てくださったと聖書は語っています。私たち人間が本来であれば裁かれなければならないのに、イエス様はこの世に来て私たちを救うためにと語られておりますけれども、どのような方法によって私たちを救ってくださったのでしょうか。それは私たちのその罪を負って十字架にかかられたのであります。ローマ人への手紙の8章の32節からには、次のように語られています。新約聖書の311ページになります。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子とともにすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神は義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪あるとするのですか。死んでくださった方、いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですかとあります。神様は私たちを愛するあまり、愛する御子の命を惜しむことなく私たちに与えてくださいました。私たちはこのイエス様の十字架の裁きによって、私たちはその罪を許されるものとなったのです。 本当にこのイエス様が十字架に疲れたこと思いますと、神様の苦しみや悲しみ、また愛するものであったそのイエス様、御子ご自身もまたその御父から切り離されるというお苦しみを考えると、私たち測ることができませんけれども、それほどまでに私たちは神様に愛され、神様は私たちを取り戻したいと願っていてくださるお方であることを、こうして聖書を通して覚えることができるのではないかと思います。神様がこの救いを用意してくださいました。私たちはこれを受け入れなければ神様の身元に回復することができません。ヨハネの福音書の5章の24節、新約聖書の186ページになりますが、誠に誠にあなた方に言います。私の言葉を聞いて、私を使わされたことを信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っています。とあります。イエス様を信じる者は、罪を許されるばかりか、永遠の命を持って、神様の裁きに遭うことがなく、死から命、新しい命をいただいて歩む者に変えられます。神様と共に永遠に生きることができる、その命のことであります。神様は私たちを作られたばかりではなく、新しい命をも持って作り変えてくださるのです。私たちは神様と関係ないものではありません。神様が私たちを生かしてくださっているのであります。御箇所の6章の8節、旧約聖書の1588ページになります。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか、主があなたに何を求めておられるのかを。それはただ公正を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないかと聖書が語っています。アメリカ人の作家であり、思想家であり、詩人であり、ヘンリー・デビッド・ソローという方が、ウォールデン森の生活という著書の中でこんなことを語っています。私はある友人からこう言われました。君は全然お金を貯めてないようだけど、好きな旅もできないでしょう。汽車に乗れば今すぐフィッチバーグを訪ねて来られるのにね。けれど私にはそうは考えていない分別があります。私は経験から最も速い旅人は足で歩く人だとであるということを学んでいるからです。私はその友人にこんな意味のことを言いました。では二人のうちどちらが先にフィッチバーグに着けるか考えてみましょう。距離は30マイル、汽車賃は90セントでしょう。90セントというと1日分の労働の対価です。この鉄道を敷設した労働者の賃金が60セントでした。私はフィッチバーグに向け今すぐに歩いて出発します。夜までには つきます。何しろ私はいつもそれぐらいの歩調で1週間ぶっ続けで歩いているので自信があります。あなたは私が歩いている間に働いて労賃を稼ぎ、明日かうまくいけば今日の夕方にフィッチバーグに着くでしょう。仕事が見つかる幸運に恵まれればの話ですけど、ともかくあなたはフィッチバーグに向かう代わりに昼間を働いて過ごします。神様と共に歩むということ、今置かれている環境の中で神様を信じたいけどとおっしゃられる方もいらっしゃるかと思います。現に私も家族との関係など悩みました。しかし神様が私たち人に対して私と共に歩むことが良いとおっしゃっています。神様は良い方です。決して私たちを不幸に導くような方ではありません。神様と共に歩む決断をするのに遅いということはありません。また今この状況において今の姿のままで神様は受け入れてくださいます。私たち一人一人の人生の上に神様が共に歩んでくださっています。神が共に歩むのではなく、神と共に歩むというその一歩を今踏み出してみようではありませんか。心よりお勧めしてメッセージを終わります。ありがとうございました。